ください。2018年、最初の主の日の礼拝、こうして共に集まって、礼拝をすることができることを感謝したいと思います。この朝私たちに与えられたこの神の御言葉の中に、印象深くですね、虹が出てきました。私たちも時々虹を見ますね。そんなに滅多にではないですけど、虹を見ることがあります。どうでしょう、虹見るとなんか得した気分というか何かこういいものを見たなっていう、それ虹を見るだけで、こうちょっとこう嬉しくなるような経験がある、私なんかはありますけど、皆さんはどうでしょうか。今日聖書の中でこの登場する虹っていうのは、このノアの箱舟の物語の最後の場面で出てきたものです。洪水からこう救い出されたノアと息子、まあ、その家族、その者たちに神様が新しい契約の印として虹を置いてくださった、これが今日出てきた虹ですね。神、さらに神は言われた、あなたたち並びにあなたたちと共にすべての生き物と、いよいよとこしえに私が立てる契約の印はこれである。すなわち、私は雲の中に私の虹を置く。これは私と大地の間に立てた契約の印となる。虹っていうのは、神様とノアとその永遠に続く子孫、つまり私たちとの間に結ばれた契約の印だっていうふうに、こう創世記は語るわけです。虹の印によって結ばれた契約は、神様が二度とこの地を滅ぼすということはなさらない、そういう契約、約束、その印がこの虹だったっていうことです。神様がこのノアが物語られている世界をご覧になったときには、こう、まあ、散々たるものだったわけですね。その人間世界というものは、ノアの物語っていうのは創世記の6章から始まります。まだこのノアの箱舟とか、その言葉は聞いたことはあっても、その物語を読んだことのない方も中におられると思いますので、もしまだ読んだことがないなっていう方は、まあ、この創世記の6章からのノアの物語をぜひ読んでくださればなって思いますけども、その6章の5節なんかを読むとですね、主は地上に人の悪が増し、常に悪いことばかりを心に思いはかっているのをご覧になって、地上に人を作ったことを後悔し、心を痛められた。出てきます。人間は常に悪いことを考えている。そのことを神様がご覧になって、人間を作ったこと、この世界を作ったことを後悔された、心を痛められた。神様に心って言葉が使われているのも新鮮だなって思いますけども、聖書の神様っていうのはやっぱ人格的というかですね、その心を持っておられるんだなって思いますけど、創世記によればこの世界を神様の言葉によって創造されましたね。光あれ、そう言われたり、6日間で天地をこう作られていった。その一つ一つに神様はよしって言われて、そして全てを完成された時に、その世界をご覧になって極めて良いって、そうおっしゃった世界だったわけですね。だけど人間たちのその振る舞い、埋めよ増えよ、地に満ちて地を従わせよ、海の魚、空の鳥、地の上に這う生き物をすべて支配せよ。創世記の1章28節で男と女が創造されたときに祝福の言葉として言われた言葉、今日の創世記の中でも似たような言葉が出てきましたけど、そうやって人は創造されて、 言ったわけですね。支配せよっていうのはよく管理しなさいっていう意味ですね。神様の作った良いものをよく管理しなさい、そのことをあなたたちに委ねようと。神様はそのために男と女、人間を創造されたわけですね。だけど人間は堕落して罪を犯し、貪欲になり傷つけ合っている、血を流し合っている、そういう人の世を見て神様は後悔された、そして心を痛められた。そこで神は洪水を起こすということを決意される。それがこのノアの洪水物語の最初に書かれていることです。なんで神様洪水なんて起こされるんですか、あんまりじゃないですか、そういう思いに私たちはなるし、どういうことなんだろうって戸惑いだって覚えます。だけど神様すべてを、じゃあもう作ったものを全部リセットする、そういうわけではなくて、箱舟を用意させてノアの家族、そしてすべての命あるもののオスとメスを箱舟に入れて、行ったわけですね。つまり命が引き継がれていく、命が継続していく、その後さらに埋めよ増えよ地に満ちよっていう、その道も備えながらこの出来事をこう物語っていきます。非常に厳しい話であると思います。目を覆いたくなる、なんで。だけども神に、作り主なる神にそれほどまでの決断をさせてしまう人間の罪、どうしようもなくなっている人間の愚かな歩みというものがあったということをまずは覚えなければいけないと思います。40日40夜にわたって雨が降り続き、その箱舟がこう動き出すわけですね。およそ天の下にある高い山はすべて覆われたって書かれます。すべての山が覆い尽くされるほどの洪水、150日間その地上で水は勢いを持っていた。そしてさらに150日後にようやく水が引いていって、アラトト山という山のところにノアの箱舟が降りた。洪水から約1年後、鳩がオリーブ畑をオリーブの葉っぱをくわえてきて、そしてこう地上に乾いたことをノアたちは知ります。でもう一度それを話していったときに、もうそれが帰ってこなかった。そのことで完全に地が乾いたことを知って、ノアたちはようやく箱舟を出て行ったわけですね。その最初にノアの家族がしたことは何か、それは今日の聖書の箇所の前にあったことですけど、8章の20節のところには、ノアは主のために祭壇を築いたとあります。そしてすべての清い家畜と清い鳥の内から取り、焼き尽くす捧げ物として祭壇の上に捧げた。主はなだめの香りを嗅いで御心に言われた。焼き尽くす捧げ物、その動物たちのこう煙ですね。それは神をなだめる香りだったって、わけですね。なだめるってどういう時に使うんでしょうね。怒りをなだめる、そういう時に使うと思います。ノアたちはこの箱舟を出た時、どんな光景を目にしたでしょうか。どんな思いで箱舟から出たのかなって思います。ノアの箱舟の物語よく知ってますよね。教会に通い続けてるかと。その時の世界を皆さんはどう今までイメージされてきたでしょう。どういう世界がそこに広がっていたと想像するでしょうか。雨が上がって、水が引いて、新緑が芽生え始めていて、明るい世界をそこに想像するでしょうか。何か日が照って、それこそ虹が出てくるような、あの雨上がりの素敵な光景を目にするでしょうか。そういう絵ありますよね。ノアの箱舟の箱舟があって、虹がかかってて、何かキラキラしているような 絵っていうのを私も見たことがありますし、そのような世界を想像していたように思います。だけど新学生の時にですね、のぞみ教会にもお招きしたことのあるパク・ジョンヨン先生っていう、南相馬の原町教会で牧会をされていて、震災の後にお招きしてお話を聞いたことがありますけども、そのパク先生は私の進学校の一級下なんですね。だから3年間進学校生活を一緒にしてたんですけども、その進学校の時にですね、パク先生が YMCA か何かの絵画展に行って、そこで見たノアの箱舟の物語の絵を見てとっても衝撃を受けたっていう話をしてくれた。そのことが私は衝撃的に覚えてるんですね。私は実際その絵を実際に見たわけではないので、パク先生から聞いた受け売りになっちゃうんですけど、そのパク先生が受けた衝撃っていうのは、そのノアの箱舟の絵画はですね、本当に真っ暗闇というか非常に薄暗いダーク、グレーなこのキャンパスが貴重なんですって。そこにこう箱舟がぼんやりとこう描かれていて、その下にはあらゆる動物たち、また人の死骸が横たわっていた。そしてそのキャンパスの上にわずかに光が差し込んでいる、そういう絵であった。パク先生もそれまでは非常にこう明るいイメージでノアの箱舟がこう漂着して出ていく場面を想像していたんだけども、その絵を見て何かその自分が抱いてたイメージというものがこう崩されるような経験をしたっていう話を、その進学校の時にしたんですね。でそのことが僕の中でも非常に印象深く残っていて、今日このノアの箱舟の物語を読む中でその話がふっと思い出されたんです。ノアがあの箱舟から出ていった時、そこに広がっていた世界っていうのは大変衝撃を受ける世界だったんじゃないかなって思います。あらゆる山が押し流されてしまう、それまで一緒に暮らしていたものたち、建物、そういうものが全て押し流されてしまった世界。7章22節には、乾いた地の全てのもののうち、その花に命の息と霊のあるものはことごとく死んだって描かれています。ことごとく死んでしまった。そしてノアたちとその箱舟に入った者たちだけが命をこう流れた。そうやって1年間を過ごした者が箱舟を出ていった時に、ああなんか自分たちだけ助かってよかった、そう晴れやかな気持ちで出ていっただろうか、むしろその目の前の散々たる光景を前にして本当にこう胸が潰れるような、そういう思いを持ちながら彼らは祭壇を築いたんじゃないか、そして焼き尽くす捧げ物を捧げたんではないかなって改めて思いました。一緒に生きていた村人も友人も死んでしまった。物語を想像力を持って読めばそういう出来事だったと思います。そして目の前には命を落とした人や動物がおでいに混じれるような感じで横たわっていたかもしれない。もちろんこれはその物語から想像することですけども、そうやって読むこともできるなって思います。その中で祭壇を築き神に礼拝を捧げた、なだめの香りを神に捧げたということは本当にある種の緊張というかですね、神様に対してノアが悔い改めではないけども、全ての民を生き残った者として本当に神に忠実な歩みをこう誓うかのようにして、こう神様への恐れであったり、彼ら自身がこれからどうしていったらいいんだろうかっていう不安であったり、そんなものも抱えながらの礼拝だったんじゃないかなって思います。なんか自分たちだけ助かった、 なんか晴れやかな気持ちっていうよりはもう言いようもない重苦しい何かをこう抱えながら神に礼拝を捧げた、そういう場面のような気がします。そしてそれは悔い改めの祈りを捧げた、そういう礼拝だったんじゃないかなって思います。その時に主なる神は人に対して大地を呪うことは二度とすまい、人が心に思うことは幼い時から悪いのだ、私はこの度したように生き物をことごとく打つことは二度とすまい。神様が今度決心するんですね。これは一つの読み方だしあれですけど、なんか神様が後悔しているようなね、なんてことをしてしまったんだ、なんか神様の心を勝手に想像することははばかれますけど、なんかそんなことさえこの言葉からはもう二度としないこんなことはっていう神様の決心というか、そんなものがこう垣間見える、ものだと思います。神自身も何かこう作ったものがこう破壊されてってした破壊されたことにこうある種の衝撃を受けているような、そんなようなこう言葉のようにも思います。そして、神様は天地創造の時にあの男と女、つまり人間に命じられた言葉の同じようにですね、ノアの家族に埋めよ、増えよ、地に満ちよって、なんかこの標語はなんかね、戦時中に埋めを増やせて埋めを増えよでこういう言葉もあったから変に誤解されてしまいますけども、それは本当に命を育むっていうことですよね。命を尊ぶっていう、命を祝福する神様の言葉だと思います。そして全てのものをこう命を紡ぎながら生きていく。それ5節以下のところには人が血を流すことに対する戒めが書かれてますね。あなたたちの命である血が流された場合は私は賠償を要求する。でこれ一見読むと賠償すれば人の命取ったっていいのか、そういうことじゃないわけですね。これは言うなれば実戒の何時殺してはならないっていうことの別の言い方をしているだけであって、それだけ厳しい賠償を求める、つまり殺してはならない、あなたたちは人の血を流すということではなくて、あなたたちは埋めよ増えよなんです。殺すっていうのは埋めよ増えよの逆ですよね。神様が望んでおられるのは人の血を流すことではない、命を生み出す命の歩みであるということです。それが神の祝福だということとして創造の原理だ、もう一度あの創世記の一番最初の創造の御心を思い起こすようにと神はノアの家族に告げたんだと思います。そう考えるならノアが最初に見た光景っていうのはあの天地が創造された時のカオスと同じだったと思うんですね。まるで水が地の表にあった、創世記の最初は語りますね。はじめに神は天地を創造された、地は混沌であって闇が深淵の表にあり、神の霊が水の表を動いていた。水の表っていうのはあったんですね。面白いですよね。創造される前に水の表があった。だからその水っていうものとこのノアの箱舟が水の表全てになった。その後に神様が光あれではないですけども、もう一度このノアの家族を通して創造の御心を思い起こすようにと慈しみを持って物語っているのがこのノアの箱舟の物語であると思います。再創造って言ったらいいかもしれないですね。再創造の物語だということです。そしてその契約の印が雲の中に虹を置くっていうこの虹の印だったということです。虹はもはや神は人を滅ぼし尽くすようなことはしないっていう契約の印なわけです。虹っていうこの言葉、これはヘブライ語ではケシュトっていう言葉なんですけど、 もともとの言葉はですね、弓っていう言葉なんです。弓、わかります？弓、英語も虹のことはレインボーって言いますよね。ボウって、あれ弓ですよね。雨の弓ですよね。弓っていうのをこう使うときは立てて弓を使うわけですけど、その弓を向きを変えると虹になるわけですね。だからメンデンホールっていう旧約学者はですね、虹を置くっていうこと、虹を置くっていうことは弓を置くっていうことだっていうふうに言うんですね。まあ、言葉としては同じように訳せるわけですよ。神様が虹を置くということは、神は弓を置いたっていうことだっていうふうに言います。神が戦いの弓を置いて平和を決意された、それがこの虹を置くっていうことだって解釈するんです。大事な解釈だと思います。神はもう人を滅ぼすことしない、神は裁きの弓を人に向かって放たない、そのことを神はこの虹の契約として、ノアとノアの息子たちと永遠に続く子孫に決意された、そういうふうな意味なのだと。平和の到来を約束する印、これが虹だ。ノアの洪水物語はひどく残酷で、滅ぼし尽くすなんてひどい、そういう思いにさえなる物語かもしれない。だけど神はすでに虹を置かれた、そのことが大事なメッセージとして受け止めておきたいと思うんです。神様は滅びではなくて命を望まれる神として私たちと契約をもうすでに結んでくださった、そういう神としておられるっていうことをこのノアの物語は私たちに伝えているわけです。神様に逆らったら滅ぼされますよっていう話として語られているんではない、むしろそのことを通しながら神はもう二度と滅ぼすことはしない、その決意を弓を置く形で虹を私たちに置いてくださった、そのことを告げてるんです。だから私たちは神の怒りとか神の裁きではなくて、神の平和のうちに生きることが許されている、神はそのことを望まれているっていうことを私たちに告げているわけです。神様は虹を置かれた、戦いの弓を置かれた。だけども大事なことはまた、こう神にそのように委ねられている、神が決心されているこの世界の中で私たちはまた弓を置けていない、虹をかける歩みができていない、この世界のありようというものをやはりこう思い巡らすわけですね。だこのノアの時代、まあ、時代というかノアの物語で語られている人間のありようというものと、私たちが今この世界で作っているありようというものが神様の目から見てどのように映るのか、そのことはこう決して無視することのできない世界ではないかなって思います。環境破壊のこと一つとってもそうかもしれませんね。神様の作られたこの大地というものを汚してしまっている、破壊してしまっている。戦争は最大の環境破壊だっていう言葉もありますけども、本当に弓を引き合っている、弓どころではないですね。もう核っていうとんでもない弓が私たちの手の中にこうあるわけです。そんなものが一発ボタンが押されれば環境破壊とかそういうレベルではないわけです。破滅です。そういう世界が今の私たちの現実としてあります。滅ぼさないって約束された神様の世界の中で人間たちの愚かな歩みが滅ぼそうとしている、こんな傲慢な世界があるだろうか。人間が滅ぼしてしまうような愚かな歩みがある、私たちが虹をかける、 私たちの世界に虹を私たちもかけていく。神はすでに虹を置いてくださった。私たちはどうであるのかということが、このまたノアの洪水の物語を通して、またこの虹を置かれた契約の中で私たちのありようというものが問いかけられているような気がいたします。2016年の4月に東京三教会の合同大衆会で、私たちは金井はじめ牧師を沖縄からお招きしましたね。また先日もアメリカの、ね、ヘリコプターが NHK だと着陸になるんですね、あれね。どう考えても不時着ですよね日本語もだいぶおかしくさ、着陸するわけないじゃないですか、そんな浜辺にね。不時着です。民家から130メートルしか離れてない。一歩間違えれば大変なことにまたなっていったわけですけど、その沖縄で牧会され、また福津という船に乗ってその辺野古の海に出ておられる先生を呼びしてお話を聞きました。でその時に先生が辺野古の大浦湾にかかる大きな虹の写真を見せてくださったのを皆さん覚えていらっしゃいますか。出席された方覚えておられるかもしれませんけど、2007年、だから今から10年ちょっと前ですね、のクリスマスにちょうどその虹がかかった、大浦湾に大きな虹がかかったその時の写真だったわけで、非常に印象深く覚えています。で先生はこうおっしゃったわけですね。その船の上で海の中でその大きな虹を見た時に、私は雲の中に私の虹を置く、これは私と大地の間に立てた契約の印となる。今日朗読されたノアの箱舟の中に物語に出てくるあの虹の約束を金井先生は非常に思い起こした。神様は大地を決して破壊されない、二度とそのことはされない、それが約束の虹だ。虹が出たらそのことをこう思い起こしなさいよって、そういうふうにこう聖書に言われていることをこう虹を見ながら思い起こしながら、でも神様が破壊しないと約束をしたものを人間が今また破壊しようとしている、それがこの辺野古、あるいは当時の話だと高江、まあ、沖縄というふうに言ってもいいかもしれませんけども、まあ、もっと言えばこの世界で行われていることなんだ、そういうふうに思いました、思った。その虹を見たときにこう教えられるような思いがしたって、大事なことだなって思います。神様は人間よりも先に虹を置かれた。神様は裁き滅ぼす神ではなくて命を与える神としてあることを決心された、決意された。永遠にノアの子孫と間に、私たちと、そうであるならば人間も虹を置かなければならない、弓を置かなければならない、この地に虹をかけなければならない、そのように思わされます。神様は決して私たちの敵ではありません。私たちは神様に敵対して生きているのではないんです。神様は私たちを愛しておられるんです。私たちの命を育んでくださる方です。それが虹の印です。だから私たちは今年どっかで多分虹を見ると思うんですね。その虹を見たときにちょっと得したなぐらいのレベルではなくて、あ、神様が私を愛してくださってる印だ、そういう喜びを虹を見たときに思い起こしたいと思います。決して神様は私の敵ではないのだ、私を愛してくださる方だ、そのことを思い起こしてほしい。そうするとなんか今年虹を探したくなりますよね。わざわざそのためにハワイとか行かないようにしてくださいね。そして忘れてはならないのは、その虹の先にはですね、イエス・キリストがおられるということです。その単に虹、その虹の向こうが、その虹の約束の成就として、神様は主イエス・キリストを私たちに大事な契約の印として 契約と新しい契約として与えてくださった。それが権限第一主日、この世界に現れたクリスマスに祝った誠の主イエス・キリストの出来事なわけですね。私たちは主イエスの十字架という救いの印をその虹の先に見るわけです。神様は私たちを滅ぼすためではなくて、御子をこの世に送ってくださったわけです。すべての命を滅ぼすためではなくて、すべての命を救うために、神様はイエス様を私たちのところに送ってくださった。だから今日、ヨハネの福音書の朗読の中で、イエス様ご自身が言われましたね。私が来たのは羊が命を受けるため、しかも豊かに受けるためである。イエス様が来られたのは、この世界を滅ぼすために来たんじゃない。命を、羊、私たちですよ。私たちが命を受けるため、しかも豊かに受けるために、イエス様は来てくださった。人の罪に終止を打ち、復活によって新しい命を与えてくださった。新しい生き方を、私たちに与えてくださった。私たちは虹を見るときに、また主イエス・キリストの十字架を見るときに、そのことを見合うことが許されているわけです。私たちの世界は本当に貪欲に貪欲を重ねて、軍事だ、原発、核、遺伝子操作、経済格差、もういろんな常に考え、人間の悪い考えがはびこっているように思います。欲望のカンフル剤を打ち込まれ続けている世界、破壊的な暴力的な世界、良いって言われた世界、神様が良いと言われた世界を破壊し続けている、そういう世界があります。そういう中で本当に私たちは今何を見ていくのか、どのような歩みをしていくのか、今日このノアの箱舟のメッセージも私たちに問いかけていると思います。新しい年を迎えた、新しい年の歩みを私たちは今受け止めていきたいと思います。神はその一人子をお与えになったほどによう愛された、一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。滅びるためではなくて永遠の命、本当に神様にあって結ばれて生きていくその命、そのことを神様一人一人に得てほしい、そのためにキリストを私たちに与えてくださった。主を見仰ぎながらこの一年の歩みを始めていきたいと思います。神様は私たちに敵対しておられるんではない、愛してくださって、愛してくださっている方の愛にどう応えて歩むことができるか、その歩みを一人一人祈りの中で模索しながら一年の歩みを始めましょう。お祈りいたします。主なる神様、あなたが私たちの間に契約を、虹の契約を与えてくださったことを心から感謝いたします。どうぞ私たちが主の愛を心に深く受け止めながらこの一年の歩みを始めていくことができますように、導きをお願いいたします。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。